おはようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー始めたいと思います。今日はですね、ワシントン DC で自分のコンサル会社を立ち上げている女社長のマリコさんとインタビューを取りたいと思います。今アメリカ生活17年目で、もう知り合ってから4、5年すごく頑張っている女性で、僕はちょっとこの対談をすごい楽しみにしていたので、今回いろいろとお話を聞きたいと思います。ですね、今回お話しする内容が、マリコさんの簡単な経歴と、どうしてアメリカに来たのかっていう話、あとは実はアメリカ国外でもちょっと1年ぐらい生活をされていて、いろいろ経験をしています。発信している FJ インタビューのテーマが自分で自分の人生をデザインするっていうことなんですけど、それをするために普段マリコさんが心がけていることなんかもお話を聞きたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずですね、経歴、マリコさんの経歴を簡単に お伺いしたいんですけど。
はい、私はですね、大学までは日本に普通にいて、国際政治学を勉強した後に、そのまま間髪入れずにアメリカの大学院に行って、同じく国際政治学を、修士を取りました。で、その勉強したところがカリフォルニア州のサンディエゴだったんですけれど、どうしても国際政治学とか安全保障を勉強していたので、ワシントン DC というこの大アメリカの外交の中心地を見たかったこともあって、インターンシップを2つほどいただいて DC にそのまま気のまま来ました。
で、確かに国際政治勉強するならね、ワシントン DC、ね、
そうなんですね。もう自分の目で見たかったというのもあって、でなので DC に来ました。でその後やっぱりインターンシップだけだとなかなか難しくて、そうこうしているうちにコンサル会社、調査コンサル会社から声をかけてもらうことができて、そこからお声をかけてもらって以来11年ぐらいその後勤務、
そこで働いて、
はい、することになりました。そこでも政策を作るお手伝いをしてたんですけれど、その後に、11年後に一旦会社を辞めまして、で先ほどおっしゃってた1年ほどサバティカルを自分で作ろうという計画のもと、メキシコとグアテマラを放浪しに行き、で戻ってきてフリーランスの期間を経て会社を立ち上げて
、はい、まあ、立ち上げて1年と2、3ヶ月、
ね、1年ちょっとぐらいですかね。
ちょっとぐらいですかね、今16年丸々いて、
はい、
結構アメリカに来るのって、大学、特に日本大学卒業してすぐ来たのって、その当時だとそこまでそんなに周りでもいなかったと思うんですけど、
そうですね、
なんでそもそもアメリカに来ようと思ったのかなっていうのをちょっと聞きたいんですが。
はい、ですね、私は英語は、英会話はずっと習っていたので、英会話の先生からは海外に行ったらとか、そういうことはよく聞いてたんですけれど、あまりこう実感として何しに行くのかとか海外に行ってどうするのかとか、そういうことはよく分からなかったので、ぼんやりと興味はあったんですけれど、今一つ自分のこととしては考えられなかったので、はいはいって言って聞き流してたんですね、で、聞き流してたんですけれど、高校の卒業式の日にみんなで、誰それさんはどこに行くのとか、
話するする、
そう、その卒業した後にみんなはどうなるのかという話を、もうするわけですけれど、で誰それさんはなんとか大学って聞いてた中で、一人だけなんとかさんはアメリカの大学に行くんだってっていう話を聞いた時にですね、もうガーンとこう、もう水をかけられたように驚きまして、偏差値、私はそのアメリカの大学に行くオプションというのがあると考えもしなかった自分にその時気づいたんですね。
要はその日本の普通の、なんて言うんだろう、何々大学みたいな、ああいう偏差値表みたいな、あの枠の中でしかも自分の行き先がないっていう感じ。
そう、まさに、大学受験の 勉強期間も結構その前芸大に行こうとしていたので高2までは芸大に行こうと思って、はい、母が絵を描いているのでその時も何していいか分からなかったんでとりあえず絵でも描いたらいいかなと思って、うん、でもそれもなんか違うということで高3の6月に受験勉強を始め時間もなかったので、まあ志望大学は偏差値表の一覧からこう、うん、自分が行けそうなところを選べばいいのかなと、でなんとなく歴史も好きだから、まあ、なんかそれに近いものにすればいいかなと、
うん、
あの紙の上で一生懸命考えていたという自分に、別に考えてみたら大学に行くということそのものは日本の大学に行かなければいけない理由はないので、
まあ、確かにイギリスだろうとアメリカだろうと中国だろうと
アルゼンチンだろうとどこでもよかったのに、なぜか日本の偏差値表の中から自分の将来をこう考えられなかった自分がいたということに気づいて、その人が羨ましかったというよりも気づかなかった自分にショックだった、
ちょ悔しかったというか、
そう、しかももう決めちゃったし、うん、どうしようもないし、なぜ考えなかったんだろうっていうことに気づいたのと、あ、意外と人のそれを羨ましいと思うということは、あ、自分もじゃあ海外に行ってみたかった
んだ
ってい
う、本当は心の中では行きたかったんだなってその時気づいた、
その時気づいて、はいはいじゃなくて本当は行きたかったっていうことに気づいた時に、あ、もう絶対次のチャンスは必ず自分でチャンスを作って少なくともとにかく留学しようというふうに考えたんですね。それで大学2年ぐらいの時かなに大学の教授にいろいろ聞いてみたら、うん、修士に行ってみればっていうふうに言っていただいたので、うん、あ、それだと思ってあまり深く考えずアメリカに来ました。
あ、でも日本のじゃあ大学自体は、
はい、
その国際政治をすごいちゃんと勉強してたんですよね。
ですね1、2年はしてませんでした。
あら、
なぜかというと高校まで結構成績がいい子だったので一生懸命勉強ばっかりしてたんですよ。 あまり何て言うんでしたっけ、思春期の反抗期とかもなくいい子で過ごしてきたんですけど、なんかちょっと何かがちょっと自分おかしいというか足りないというか何かを感じてたので、よし勉強だけじゃダメだと思って勉強はやめようと思って大学に入ってから勉強以外のことをせねばと思って一生懸命勉強以外のことをやっていたら、初めて成績、初めてじゃないな、でもとにかく成績がすごい下がって、
これやばいと、
いや、やばいとは思ってなかったんですよ。方針通りだったのでまあいいだろうと思ってたんですけど、大学のその教授に大学、アメリカの大学院に行きたいんだけどどうすればいいかと聞いてみたら、うん、GPA っていうのがあって、
知らないよねそれね。
そう、日本ではあまり、まあ、関係ないんだ
けど、ね、関係ない、うん、
アメリカでは大学院に行きたければ成績の平均、うん、そう、成績の平均である GPA というのが、最低でも 3.0 以上でないといけないと、うん、いうことを知って慌ててかなり勉強しました。もちろん勉強、自分の科目は勉強してたんだけれども、うん、1、2年は一般教養が多くて、
一般教養だもんね、
基本は一般教養を取らなきゃいけない上興味がなかったので、うん、やる必要はないを感じなかったのもあってですね、でも自分の取ってた授業は相当が専門の授業は頑張りました。
僕逆に高校の時ほとんど勉強してなくて、多分これ親が聞いたら悲しむんだろうけど、ね、せっかく私立入ってお金も出してもらってたのに全然高校の時勉強してなくて、その反動で大学入ったらもう1年生の時からすごい勉強してて、普通多分大学の、日本の大学の卒業単位で120ぐらいかな、僕卒業単位196なのね
、まあ、すごい
教職の授業を取ったりとかしてたから他の人よりちょっと多いんだけど、それでも他の学部の興味ある授業とか、アメリカの大学って単位ごとにお金払わなきゃいけないけど、
うんうんうん、
日本の大学って関係ないでしょ、
うん、
いくらでも
取られる
から
、
一括だからすごい、なぜか知識欲が大学入ってからすごい増えて、
うん、
いろんな授業を受けて、
うん、
1、2年生の間は多分僕ね、月曜日から、まあ、その時土曜日授業あって1限から4限まで全部フルで入れるっていう
すごい、ね、
でしかも全部授業ちゃんと出るっていう、そういう生活を送っていて、
うんうん、
まあ、今思えばようやったなと我ながら思うんですが、
うん、
でも面白かったね、だから珍しいと思う。でしかも部活もやって、その部活をまとめる体育会系の団体にもいたし、 バイトもやってたし、どうやって時間を使ってたのか未だにわからないぐらい。
すごいね、昔からバイタリティあった。
バイタリティ大学の時す、だ高校の時まで本当になかったの。
うーん、
高校の思い出が本当にないのね、自分の中で。部活しかやってないから。
うん、私勉強してかしかしてなかったと思うけどだからなんか燃え尽きちゃったんですね。勉強燃え尽き症候群が高校で来て、
高校でやっちゃったんだ。
うん、なんかこれ違うと思って、違うことをした方がいいとは思ってたので、でもまあそこで、ね、勉強全部落とさなくてもよかったんだけれど、
うん、やってたね。だって僕よく日本の大学で授業は全然いなくて、試験の時すごい増えるみたいなのがあるでしょ。大学1年生の時のキリスト教の歴史の授業があって、
うんうん、
それすごい大きな
教室。青学？
え、違う。
あ、違う
の、うん
うん、
で、ね、授業に毎回5人ぐらいしか出ないの、
うんうん、
だけど試験の時200人ぐらい出てくるっていう。
あるあるある。
まあ、先生がほとんど落としたんだけど、それはさすがに、
うんうん
うん、そういうのがあって僕は本当にアメリカに来ようと思って、まあね、今アメリカになんで来ようかっていう思ったのが、マリコさんの場合はそういうきっかけが友達から与えられたっていうのがあって、
うん、
僕の場合は社会に出てからある人と出会って自分の棚卸しをして、
うん、
どうしてアメリカが好きなのかっていうとこまで全部棚卸しをしてもらったからあれだったんだけど、
うんうん
うん、実際そのアメリカ高校に、高校の時 の、 その卒業式にそういう話があって、でアメリカで大学入って、
うんうん、
で教授から2年生の時に言われたんだ
けど、そうそうそうです。
そういうことがあって、アメリカに実際でも来ようと思って、
はい、
その時でも不安とかなかった？
不安はなかったんだけれど、むしろその日本と違うところに行けるこの冒険できそうだった、ワクワク感はあったけれど、さすがに世界も広いしアメリカだけじゃないし、うん、そもそもアメリカが気に入るかわからないと思ったので、うん、1ヶ月だけ語学留学しました。
あ、でもそれ大事だと思う。
意外と合わないかもしれないし、なので一応私はそれ確認はしてから行きました。
僕の場合も自費で全部 MBA 来たから、
うんうんうん、
語学学校も何も行かずにいきなり飛び込んだから、
うんうん、飛び込んできた。
もうわけもわからない、すげえ不安のまま。
そうね、うん、
で最初はもう日本人はいるの知ってたけど誰とも付き合わないで、
うん、
まあ、最初のセメスターはもう英語ができそうな、
うんうんうん、
台湾人の人とかタイ人の友達とかを見つけて、
うん、
毎日彼らと一緒にいて、
うん、
そういう最初の方もじゃあ日本で英会話やってたってことは、そこそこ留学来た時もあんまりこう壁という英語の壁とかはなく、
ないかもしれないと思ってきたけど大間違いだったっていう。うん、全くできないというよりはそれなりにこう英語で話す雰囲気とかには慣れてたと思うんだけど、実際に大学院で議論を戦わせる場に行くというのとは全く違う世界だし、聞き取りもしっかり、あとやっぱりネイティブのフルスピードと、あとその言語だけではなくて、そのアメリカ人ならみんな知ってるであろうテレビ番組とかラジオとか、
本当それ、
うん、もう日本人だったらドラえもんって言って、どこでもドアって言ったらほとんどの日本人が知っているような、そういう常識がないもんだから、うん、英語が通じても常識が通じないというか、知らないことだらけ、
コミュニケーション取れないんだよね。
意外とわからないんですよ。パパッと言われると何の話かわからない。そうそうそう、シンプソンズって言ったらアメリカ人はみんなわかるけれども、ドラえもんみたいな感じでも、もうシンプソンズのこの間のあのエピソードって言われても全く面白くないし、何を言ってるかもわからないし、そこがやっぱり最初の 1,2 年は苦労しました。
それってこれだよね、シンプソンで言うこれだよねみたいな話を、
そうそうそう、ホーマーみたいって言われても
えってなっちゃうん
だよね、うん、ホーマーって誰から始め、うん、そんな解説してもらってもまた面白くもないし、うんうん、そういう意味では最初やっぱり苦労しましたね。
そこ確かにあるね、
うん、これはやっぱり今通訳してても、
うん、
言葉を右から左に置き換えても文化は置き換えられないから、相当やはりそこで説明をしないといけなくなってくる。だからやっぱり、うん、その言葉を知っているだけだとなかなかまだ先に行けないというか、
確かに文化ありきの言葉だもんね、
うん、
あ、じゃあそうやってアメリカに来て、
うんうん、
実際じゃあそのさっき簡単な経歴で 話したけど、大学に卒業してから、まあ、DC に来て、
はい、
で仕事をして、まあ、政策政治政策とかのあれは調査コンサル会社、
はい、
11年働いてたのは、
はい、
働いて一昨年辞めたのか
2015年、2014年の終わり、
一昨年、まあ、ほぼ一昨年辞めて、うん、その後いきなり僕も知らなかったいきなりメキシコ行くみたいな南米に行くみたいな話をされてえみたいな感じになって
前触れなかったね。
そう実際そのメキシコに1年間1年間行ってたの
はメキシコは7ヶ月、グアテマラが1ヶ月、
あじゃあ8ヶ月、
そうプラスその後日本に1ヶ月、
あそっかそっか。でそこでメキシコって僕も国境沿いをちょっと行ったぐらいでほとんど文化にちゃんと触れてないんだけど、メキシコ、まあ、メキシコとその南米での経験ってどんな感じだったのかなっていうのはちょっとすごくそこ個人的にすごい興味があって、メキシコで、
うん、
メキシコとか南米で何を感じたのか、
うんうんうん、なかなか中南米って日本人にとってあんまりこう馴染みのない地域、馴染みがない、
うん、
イメージメキシコだったらタコスとか、
うん、
あのドンタコスのおじさんとか、
あとあのサボテンみたいな、
サボテン、そう、あとまあ何かサルサとかで踊ってる、うん、なんかちょっと能天気そうな雰囲気っていうぐらいしかないと思うんだけれど、実は私もかれこれ 4、5 年前はメキシコの知識ゼロで全く興味もなかったし、うん、何も知らなかったんです。でも行ってみるといろいろ感慨深いところで、
うん、
あのまあ、一つはあのメキシコ人って本当にいい人たちが多くて、まあ、それそのものことも一つそうなんだけれど、二つ目がそのいい人たちのメキシコ人の中でも女性がとっても輝いてる。
あ、そうなんだ、
うん、その女性の生き方が私にとっては目が開く、開眼、
開眼する、
開眼、うん、そう、
開眼させてくれた、
アイオープニングって言いたかったんだけど、うんうん、あの私にとってはそのすごい悟りを開くぐらいの感じで、あ、こんな生き方も女としてこういう生き方もあるのかっていうのを学べたのがメキシコだったんですね。で今まで、まあ、いわゆる大学を出てキャリアを持って生きてきて、
うん、
そう生きつつもパーソナルな部分をどうしようかとか、人生設計ってそのキャリアだけではなくて、うん、女性としてとか人間としてどういうふうに生きたいかって常に考えてきた時に、うん、いろんなその先に生きてきた女性の人たち、周りにいる人とかいろんな人たちを常に興味を持ってこう観察はしてきたものの、うん、あと日系ウーマンとかね、あのでもどうしても自分にとってこう
フィットするのはなかった、
そう納得するこう、あこれならっていうのがなかなかなくて、それもやっぱりあってメキシコというか、まあその旅に出ようと思った理由はそれも一つなんだけれど、今まで聞いてたのがそのとりあえずもう結婚した方がいい、で子供を産んで育てるっていう一つの流れがあって、でそれ以外に今度キャリアを持ちましょうってこうちょっと新しい世代のキャリアを持ちましょう、うん、でキャリアを持ってもやっぱり途中で完全にこう子育てに入ってしまうのか、そのまま続けてしかも結婚しないのかとか、まあ、いろんな道があって、そういう話を聞いた時にどうしても私の中では、あこれなら私もできるとか、こうそういうふうに思えるこうキャリアパスというか人生設計のイメージがどうしてもなくって、ないがためにやっぱりどうしていいか分からず、うん、まあ仕事はあるからとりあえず頑張って続けたものの全体的にしっくりきてなかった、うん、それがメキシコに行ってみたらば、こうメキシコ人の女性は結構シングルマザーの人も多いんだけれども、シングルマザーだけれども子供ももういて、あの私が出会った人たちは30代後半とか40代前半ぐらいの女性たちなんだけど、うん、シングルマザーでもう子供はもう20歳ぐらいに産んでしまって、今ちょうど大学に行くぐらいになっていて、
お、はいはいはい、
で自分は子供を産んだけれど、あの大家族でみんなで育てているので、うん、自分のキャリアはちゃんと自分のキャリアで持っていて、 で、もちろんキャリアを持ってるって言っても、その自分で起業した人とかもいっぱいいたりし
同じ社
て、
長とかもいるんだ。
あ、います。2人とも、私の一番仲良かった人たち2人とも、蓋を開けたら同じ
実はみ
社
たいな。
長、そう、後で聞いたらとか、で子供も、それで子供もいて、結婚もしてて、で、そうそう、結婚はしてないんだけど、ちょうどもう子供も育ったしということで、すっごい素敵な彼がいて、もうすぐ結婚するのよっていう人たちがいて、それもありなのね。つまり、例えばシングルマザーって聞いただけでもちょっと難しそう、
そう
難
だ
しい
ね。
というか、まあ、そのなかなか生きづらそうなイメージがあったりとか、二十歳で子供を産んでしまって、でもやっぱりキャリアも持っていて、それでもその辛そうではないというか、女性としてすごく素敵な人たちが多くて、まあ当然ながら彼も素敵で、そんないいとこ取りみたいなのもありなのっていう、で実際にでもそうやって生きてる人がいるっていうのを目にして、まあ、なんかでもその人たちに一つ共通してるのは、完璧ではない。そのシングルマザーって言ったら別に、まあメキシコでも必ずしもみんなが目指してるわけではないし、それなりに難しい部分もある。でそれでも、なんていうか、まあ、こういういろいろパッチワークみたいなことになってるけれど、最終的にすごく幸せで輝いてたらこれでもいいのね、こういうのもありなのねと、こういろいろルールブックに載ってるフォーミュラに入ってなくても、あ、こんなのでもいいんだ、むしろ今まで見た女性たちの中で一番30代後半で
輝いてる。
輝いてた、素敵だった、これは一つ言える、こういう人、これはすごいなって思ったのが実はメキシコでした。
まあ日本だとって区切れないけど、常識と言われている普通と言われている生き方って別に誰かが決めたものでそれが全てじゃないじゃない。僕はもう本当に自分の人生をデザインするのが本当の幸せな人生だと思ってるから、本当その人たちはそうだよね。
なんか多分この人たちも聞いてみると結構いろいろ大変な目にもあっ
紆余
てい
曲折
て、
ありつつ。
紆余曲折、お母さんがアル中だったとか、付き合ってたその子供のお父さんになる彼が結構浮気が激しくて、なんか6人ぐらい浮気されてて、なんか6人ぐらいの人に子供がいるとか それはその聞いてみると、ディテールを聞くと、それはみんないろんな苦労を乗り越えてきているんだけれど、それぞれその時々でできるベストを尽くしていて、ぐちゃぐちゃながらでもかなり、それでも何て言うのかな、ぐちゃぐちゃなんだけど、その中からベストを尽くして足してきたら、ベストがいっぱいになってるというのかな。
僕が今すごい大事にしてるのは今を生きるっていうのをすごい大事にしてて、昔、ロビン・ウィリアムズかながやってた映画化があって、あれ僕すごい好きで何度も見てるんだけど、もう自分の人生の中で自分でちゃんとデザインして生きていこうよっていう、そのためには今を生きることが大事だよっていうのが大事で、今言ったみたいに本当に今生きてれば、今自分のベストを尽くせば、それがどんどんどんどん積み重なってって、本当にいい自分の人生、絶対みんな後悔するんだもん後で。だったら今ちゃんとやろうよっていう 僕は本当死ぬ時に、まあ死ぬ時にっていうか 自分の生涯を終える時には一切後悔はしないで死のうと思ってるから、実際アメリカに来たのも僕27の時に決めたのかな、アメリカに来ようって。どうしてかって、一番大きかったのは僕が37か8になった時、10年後になった時に あの時アメリカに行っとけばよかった、海外に出ればよかったって自分絶対後悔するって分かってたから、だからもうとりあえず行こうっていう、全くだから今後悔してないもんね。
やっぱりやったことの後悔よりも、
やらないこ
や
と
ら
の
なかった後悔の方が重い。
多いよね。
重い。そしてそれがすごくネガティブに働く。もっとこうだったかもしれないのにっていうのが、全てに今の自分にまで降りかかってきて、今の自分否定にもつながってしまうから、だったらやってみた方がいい。
じゃあね、次というかこれ最後か。自分で自分の人生を想像あでデザインするっていうために、なんか例えば本とか読むと、成功哲学の本とか読むと、とりあえず行動しましょうとか、初めの一歩を踏み出しましょうとか、 言うと思うのね、
うん、
だけどそういうのみんなもう分かってるよって思ってると思うんだけど、じゃあそのために普段からどんな心がけをしてればいいのっていうのを多分本当は聞きたいはずなの、
うんうん、
それで、マリコさんがですねどうやら3つ普段心がけていることがあるというので、それをちょっと1個ずつお伺いしたいんですが、まず1つ目
はい、ですね、その自分で自分の人生を設計するとき、常に設計するってことは常に決めていかなきゃいけない、
うん、
いろんなこう決めなきゃいけないことを毎日毎日いっぱいあると思うんだけれど、それこそ朝何食べようかなから始まって、大学どうしようとか、仕事このまま続けるのかとか、うん、大きいその決めなきゃいけないことから、そう、そういう時にの基準として何々したいのか、何々すべきだと思っているのか、I want to do it なのか、
うん、
I should do it なのか、自分自身の心の底でどっちだと思っているのかっていうのを自分に聞く。何々しなきゃいけない、しなきゃいけないとか、すべきだよねとか、するしかないとか、こういう言葉が出てくるんだったらやめた方がいいです。それは、まあ、いろんな事件の後に思ったことでもあるんだけれど、やっぱり何々したいって思ってることを選んだ方が最終的には自分にとっても、また周りの人にとっても、すぐじゃなくてもその方が最終的にみんなにとってハッピーな状況が生まれるんだなっていうのは、いろいろやってて感じることがあって、やっぱり何々するべきってことは自分はそうは思ってないんだけれどもっていうのが、まあ、そのべきの意味のどこかに入ってる、
カッコとして出てくるよね。
そう、一般的にはそうすべきとか、
世の中ではそれが普通だと言われてるからすべきみたいな、
うん、べきっていうからには、うん、もし本当にそれが自分がしたいことだったら、べきよりも何よりも、うん、
したい、
この部活やりたいとか、やるべきじゃなくて、うん、やるべきって自分で思わない、やりたいって思う、それとかやらなきゃいけない、やるしかない、しかないとかいうのはもう病的で、こう、そう、自分が何々したいって思うんだったらもう GO、 したいじゃない場合は NO GO で、もしも例えば受験する、
うん、
受験したいですかって言われて、したいわけじゃまあないかもしれない、そんな試験受けたい病の人は違うかもしれないけど、うん、ちょっとやりたくないことももちろんある。でも例えばその受験してこの何々大学に行ってこういうことがしたいとか、うん、そのこの例えばこの会社に2年勤めたらこれだけのキャリアが積めるからって考えた時に、そのキャリアが欲しいならじゃあこれは続けたいことだよねっていうふうに、うん、自分でそうだな、やりたいなって思えるんだったら、それはやっぱりこう、それが若干ちょっと面倒くさいなとか思った場合でも、何々したいに置き換えて自分の心がそれでもいいなって思えるんだったら GO っていうのは第一ポイントです。
そう、大事だと思う。で、多分ね、その want と、まあ、したいだけを切り取って勘違いする人が多分いて、
うん、
それただの自分勝手じゃないかって思う人いると思うんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、さっき言ったみたいに、それをすることによって周りの人にもいい影響を与えて、
うん、
で社会にもいい影響を与えるっていう、
うん、
本当に多分ね、したいを積み重ねていくと本当それが出てくると思う。
うん、好きなことだとか、うん、やりたいって思ってることは自然ともっと良くするにはどうしたらいいかなとか、こういうふうにしてあげようかなとか、うん、よくしたい方にこう働くんだけれども、でやってるあなたが一番輝いてる見えるから、周りの人もなんか楽しそうだなって思える、ね、でもあ、何々すべきって言っていやいやこう
やってると本当周りにも悪い影響を与える、
うん、ネガティブなエネルギーをこう周りにこう発散してしまうぐらいなら、うん、やりたくて楽しくて一生懸命やってて、そういうあなたが輝いてるってことがやっぱり周りの人にとってもいい影響を与えられることもあるし、うん、やっぱ最終的にはウォントの方がいい影響を、
そうだね、
自分にも周りにも与えられるかなと。
すごく大事だと思う、
うん、
じゃあ2つ目、
うんうん、
その1個目が、すべきよりもしたいを心がけて行動すること、
うん、
で2つ目が何ですかね。
2つ目はじゃあやりたい、 例えば私の場合メキシコ行きたいとか、うん、まあメキシコというよりも旅に出たい、なんかちょっと変えたいって思った、ウォントで変えたいまではいいんだけれども、さてその後どういうことになるのかまあ想像もつかないし、放浪した結果なんかちょっと危ない目に遭うかもしれないとか、あのキャリアがもうどうにかめちゃくちゃになっちゃうかもしれないとか、うん、心配事はいっぱいあると思うんだけれども、まあ、その結果が最終的に完璧であることよりも、何かアクションした時の結果が完璧ってことよりも、さっさと始めてしまってうまくいかないなとか、ちょっと思ったのと違うって思ったら軌道修正すればいいので、
うん、
まずは始めて、これはでも私も今も努力中のアクションなんだけれど、まあ、とにかく完璧じゃなくてもまずはやる、でやることによって自分の中でやったっていう実績も積めるわけだし、うん、経験値としても生きるし、
経験値が大事、
うん
うん、特に今ねインターネットで何でも調べられるから、例えばメキシコとかグアテマラのことっていくらでも、例えば Google イメージとかで調べて 見れるけど、絵では、
うん、
実際に行ったじゃない、
うんうん、
行ってそこで生活して、そこで得た経験値っていうのはもう計り知れないものがあると僕は思ってて、
うん、
本当にその今言ったみたいに完璧じゃなくていいから、とりあえず行ってみてやってみて、その中で得られた経験、それがあの自分の価値になっていくっていうのは僕すごい感じてて、本当それ大事だよね。完璧でなくていい、まず軌道やって軌道修正していけばいいっていう。
そうそうそう、何せその経験って今おっしゃってたけど、経験、まあその経験は変えられないとかみんな言うんだけれど、私もそれは聞いてて、
うん、
はいはいと、いまいちは頭では分かってたつもりでも、分解してみてやっと自分で分かったのは、
うん、
経験した人としない人何が違うかというと、それぞれみんな性格も個体も全部違うから、
うん、
同じことをやってもそこで起きる化学反応とか自分のリアクション反応は違うので、
違うね、
自分ってこういう人なんだとか、あ、自分がやるとこんなこともできちゃうんだとか、全く新しい発見があるので、テレビで見るの、誰かがやった経験をテレビで見てやった気になるのと、本当にやって失敗したり成功したりすることとはもうあの全くもってゼロか1かぐらいの違いがあると思います。でもやるには一歩踏み出さないといけないから、まあもう完璧じゃなくても、絵が描けてなくても、まず動こ
う
が2つ目です、
うん、なるほど。じゃあですね、3つ目、これ最後の普段の心がけの3つ目を、う
んうん、3つ目はハッピー振り返り、
ハッピー振り返り、
はい、違う、ハッピー振り返り、
ハッピー振り返り
は、
は
い、
とは何ですか
ハッピー振り返りは友達に教えてもらったんだけれど、あ、でも名称はコピーライト私ね、うん、
大丈夫、誰も使わない
使おうよ使おうよ、日本でよく聞く言葉で、うん、意外と英語に訳せない言葉の一つに反省っていうのがあって、
反省、そうだね、難しい、え、うん、
反省ってなかなか日本のこのニュアンスで英語に直すのって難しくて、
うん、
強いて言えばリフレクションとかになるんだけれど、それもリフレクションって英語で言うと振り返りみたいな感じで、こう反省に、反省っていうとちょっとこう
マイナスのイメージの言葉じゃない、
できなかった部分をこう振り返るとか、うん、ちょっとそのできなかったことをリストして次できるようにするとかっていう、そういうちょっとできなかったことに焦点を当てる部分が大きいと思うんだけれど、
うん、
そうではなくて、反省って意外とみんな心のどっかでしょっちゅうしていることで、そうじゃなくて夜寝る前に、
うん、
今日一日で良かったこと、できたこと、感謝したこと、ありがとうって言ったこと、
うん、
5個思い出す。
お、良かったこと、
うん、できたこと、
できたこと、
感謝したこと、
感謝したことと
か、ありがとうって言ったこと、うん、これを5つ思い出す、
うん、
5つって意外と3つは結構すぐ行くんだけど、5つ意外に難しかったりするんだけど、うん、何でもないことでも1日1回、こういうのって多分1年後に今日そのなんか振り返ってって言われたら、このお客さんとうまくいった話なんて忘れてると思う、
うん、
でそれを今日できた自分がいたっていうことも褒めてあげられないまま進んじゃったと思う、うん、けど1日1回、自分結構頑張ってるじゃん、 こんなにできたじゃんとか、ありがとうっていう、今日こんなにしてもらったなとかって、うん、こういうことを思い出すと一日が意外といい日だったなって思えるし、そうすることによってなんかその一日をもらえたことに対する感謝の気持ちを忘れずに次の日にまた生かしていけるので、うん、一日夜寝る前に反省もいいんだけれど、反省はきっとみんなたくさんいろんな場所でやっているので、自分を一番よく知ってる自分が褒めてあげる、でそういう自分を生かしてもらってることに感謝する、うん、でこの作業をすると結構こうなんていうのかな、自分自身の立ち位置を考えて、毎回考えながら自分の人生設計を、まあ、ゆくゆく 大きな目で見れば毎日毎日していくことになるので、それがはおすすめです。もし何もなかったら、そもそも今日怪我もせず病気にもならず、
ね、1日事故に遭わなかった
とか、そうだって意外と事故に気がついたら会う人もいて、
そうだね、
予定もなしに会って亡くなる人もいる。そんな中で何もなかったっていうこと自体が、
ね、いいこと、
いいことだよ、
うん、
よく生きれたな今日って思って感謝できる、それだけでもう一つ、これがおすすめの3つ目です。
あ、その3つ確かに確かにいいね、その3つね。僕もちょっとすべきことしたいことは多分今までちゃんとできてたし、
うんうん、
完璧でなくていいっていう意識もあったけど、最後のこの3つ目はちょっと普段や毎晩やってみて、うん、それで確かに自分がハッピーになるよね。
そう、そしてそのできたことも考えるから、
うん、
結構よく考えたら自分ってちょっとしたことでもここまで進んできたなっていうマイルストーンの確認にもなるので、うん、じゃあ次どうしようかっていうことを毎日ちょこちょこ考えるのって大きいと思います。
僕違うことを考えながら寝てるんだけど、
違うことを考え、
違うことっていうか、ま、それとは全く違うことを考えながら、
はいはい
はい、今立ち位置があってここから、進む普通の人生をまず考えて、
うんうんうん、
例えばこのまま、まあ、仕事してみたいな感じで、で60歳で定年してみたいなことを考える普通の人生と、
うん、
最悪の人生、もう起業したけど失敗して、あの道路でボードを掲げて金くれって言ってるみたいな、
うんうんうんうん、
で最高の人生、もうどんどんどんどん事業もうまくいってみたいな、でこうこうこうなってこうなってって幸せなニコニコしながら寝るっていうそういう風に今毎日考えながら寝てるんだけど、
うんうん、
それの前にこれやるといいかもしれないね。
そうだね、
うん、
そうするときっと早く寝れるので、あのベッドに入ってからやることがいっぱいあるからね、あのきっと睡眠も良くなると思います、
うん、なるほどね。これちょっと楽しい寝る前になりそうですね、睡眠になりそうですね、
うん、やっぱり自分自身を一番よく知ってるのは自分がすごい頑張ってる時もちょっとずるしたなっていう時も、うん、一番本当に知ってるのは自分なので、
確かに
その自分が自分を褒めてあげなかったら誰が褒めてあげられるんですかと。
じゃあ本当ね、今日はいろいろと僕の周りでは、まあ、あの自分で会社を立ち上げている女性社長っていうのは、まあ、何人かいるんですけど、多分一番付き合いが長いのかな、
うん、
アメリカでは、
うんうん、
なので本当すごい楽しみにしててこの対談を。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
ありがとうございました。